レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。6月17日配信、シャープ159です。
はい、
今回は2人揃っておりますね、は
い、この2人でお届けします。
はい、その通りですね。
はい、
前回はね、うん、新しく僕が考案したセパレート配信で、
あれ考案したんですか？
考案しました。
あ、そうですか。
そうです、
うん、
特許申請しないといけないね
セパレート配信、
う
ん、
そうそうそう。
あ、そう。
いや、どうだったんだろうなと思って、
うん、
皆さん的にはね。
ね、でもあの私の方にはあの良かったよっていうコメントを、うん、あの個別連絡でね、
うん、
まあ、あの他の要件の時とかに、あ、聞いたよみたいな、
おうほうほう、
あの話してくれた方とかいましたよ。
そうですね、うん、僕もツイッターの方で、うん、なんかセパレート配信いいと思いますみたいな、
うん、
毎週揃って収録できてるのがすごいと思いますっていうのを見かけて、うん、なんかね、うん、意外でしたよ。
あ、そう、
うん、イメージとしてはさ、うん、なんかセパレート配信もいいけど、うん、やっぱり2人揃っての回が楽しみですみたいな方かなと思ったら別個いいですみたいな言われると。
でも多分皆さんもさ、
うん、
ね、習慣化してるからこそなんですよ多分、
うん、
たまには違うことも欲してるんですよ。
あ、そうだと思うよ、
我々と一緒の気持ちを、
う
ん、
そうね、うん、もっとコンスタントにそういうことを何かやっていけたらいいなというふうには思いつつね、う
ん、あとあれじゃない、でもサプライズがいいのかもよ、
うん、
ね、これさ何回に1回はとかって言ってしまうとまたそれが習慣になっちゃうから、
うん、そうね、
多分習慣になってないたまにのこうスペシャルが必要なんでしょうね。
こう難しいよな、ね、人間って習慣にすると強いけどさ、
うん、
習慣が続くと惰性になるから、それを今度壊すことをしなきゃいけないっていう、うん、
そうだ ね、
ね、スクラップ&ビルドを繰り返していかなきゃいけな い、 っていう。
そうでございますね、う
ん、まさしく前回はそんな回だったなっていうふうに思ってて、 やってる自分としてはね、
うん、
結構楽しかったというかね、うん、楽しみだった。やっぱ中身が分かんないから、うん、
あ、まあ、特に武藤さんは先にね、
あ、そうそうそう、
録音とか収録をして、
そうそう
っていうのがあるから投げっぱなしですもんね。
そうなんですよ。
そう
なんだよね、投げっぱなしっていうとなんか印象が良くないな、
う
ん、言葉
の、そう
なんかトップバッターとしてね先に走りました、先陣を切りましたけど。
そうだね、
そう、楽しみだった。久々に、あ、配信されてるかな、聞こうみたいな、そのリスナー的な気分になれた、ま
あ、知らないものがあるからね。
そうそう、どうなってるんだろうなって。
そうです
か。その客観的にね、自分一人の時の語りがどうなのかっていうのも気になるし、そのやっぱね、メインはその後のバトンタッチした後、何話してんだろうな、うん、どういう風な、なんかまとまりのあるものに、
ね、隣の部屋をね、
そうそう、なってんのか、うん、別個のものになってるのかっていうので、はいはい、全然わからなかったから、そこのところはすごくなんか個人的には今までで一番楽しみな回だったかもしれない、うん、
今までで一番それはすごい大げさだね。
やっぱ新しいことをやると自分でもワクワクできるからいいんですよね。
そうかそうか、まあ、それをきっとね、うん、塗り替えていくんでしょうね。
そうです
ね、毎回ね、今回が一番っていうのを重ねていけばどんどん良くなるっていうことですけどね。
停滞は衰えと同じなんだよ
ね、う
ん、
あ、そうです、怖い、
頑張っていかないとな、
細胞分裂しないと。
そうだよ、細胞分裂っていう意味でのセパレート配信、うん、ことですから、
うまいこと言ってんのか分かんないそう、あの私のさ、トークの方で言うに拾えなかったんですけど、はいはい、その、うん、前回のね、武藤さんの見た作品、
うん、
岸辺露伴ルーブルへ行く、
はいはい、
あの辺のリアクションはどうなんですか。
うん、分かんないって
な、まあ、
何も届いてない。
そうでもね、なんかその私もその武藤さんの配信を聞いて、うん、でそれからちょっと なんか調べちゃうと分かっちゃうから、うん、あえてその表層だけをさ、うん、こうビジュアルのスチールとかをチラチラ見たんですけど、
はいはい、いやね、難しいなと思った。そのね、うん、話すとき考えたのよ、岸辺露伴ルーブルへ行くについて話すと、
うんうん、
でも岸辺露伴ルーブルへ行くについて話すためにはその前の岸辺露伴は動かないについて話さなきゃいけないじゃん、
う
ん、
そうね。
で、岸辺露伴は動かないを話すためにはジョジョの奇妙な冒険第4部について話さなきゃいけないじゃん、うんっていう、その、まあ、ジョジョの部分は短くできたとしても、
うん、
動かないの方のドラマの3シーズン分については、
うん、
どこまで話したらちょうどいいのかっていうのはすごく迷って、
はいはい、
これを話すとルーブルへ行くについての話すパートが足りなくなっちゃうと思って
うんうん、うん、
だからあえてルーブルへ行くにちょっとフォーカスして、
うん
話したんですよ。
うーん、
本当は岸辺露伴は動かないについても結構話したかったんですけど、
うん、
まあ、そういう選択をしましたね。
話したかったんだね、
うん、
なるほどね。
難しいですわ。でも岸辺露伴動かないってどういうものかってなんとなく話さないとさ、
うん、
知らない人は全然わけわからんぜってなっちゃう。
そうなんだ。あのワールドインザワーズのヘブンズドア、
うん、
ちょっと大丈夫かなと思ってヒヤヒヤしてさ。
ヒヤヒヤしたんだなヘブンズドア。
あ、なんか妙にね決め声で言ってくるからさ本当滑ってないかな大丈夫かなと思って聞いてたんですけど、
もっと決めてやればよかったなって思ったけどね。
なんかねちょっと臭い感じだったね。
うそ
あんたのパラパラが
パラパラ
すごいパラパラさせてる感じがね、
うまくいきたかったな。
いやそう、でも面白かったけどさ個人的には。
やってじゃあ今回小宮さん、うん、ヘブンズドア
だよ声が違うもん。
いや僕だって違うでしょ。
いやでも低さ的には近いものがあるからさ
難しい。こっちアニメも入ってるからさ、
あ
アニメサイドでいくか、
そっか、そういうのあるね、
実写サイドでいくかっていう部分もあって、でそこについてあの、うん、配信を聞いてね、
うん、
自分でいろいろ考えて、
うん、
実写になった時の面白ポイントを一個発見したんですよ、うんうん、
それは今回のってこと？
ね、
うん、
その岸辺露伴は動かないについて、
うん、
というかその超能力ものが実写になった時の面白さ
超能力もの、はい、
っていうものが一個発見があって、
うん、
そのアニメだとさピンチの時に能力を使うって割と普通じゃん、
うん、
大抵ピンチの時に使うもんだから戦ったりとかさ、
まあ、流れ的にね。
そうそうそう、
そうだね、うん、
でもそれが実写になった時に、
うん、
そのどこまで自然になるかっていうことなのよ、
うん、
だって僕たち日常でさ、
うん、
超能力使わないじゃん。
そうだね。
そこの表現のなんかバリエーションがすごくあったなと思って、
うん、
岸辺露伴は動かないっていう実写が作品に関しては、
うん、
あの超能力を使う人のリアリティがあったなっていう、そのシーンによって。例えばさ
リアリティ、はい、
あこのリアリティってキーワードなんですけどね作品の、はい、なんだろう、
うん、
余裕がある時に使う時はさ、
うんうん、
当然余裕があるわけじゃん、
うん、
日常の中でそのだどれだけ超能力を使うということが、
うん、
あの自分にとって自然なのかっていうことよね、
うんうんうん、
だ余裕がある時にヘブンズドアで使ってこうバラバラバラってなってふむふむどれどれってなるわけよね、
うん、
その時に技名というかさその能力名をの言い方もやっぱ余裕があるわけじゃん、
うん、
でももう土壇場でもうやばいっていう状況の時に使わなきゃいけないっていう時はやっぱそこに焦りがあって必死のヘブンズドアになるわけよね、
うん、
そこををなんか実写で、うん、実写で見た時普通に受け入れてたけど、
うん、
改めて考えるとそこが面白いなと思って、
うん、そこがうまくいってないパターンが今私イメージできなかったの。
そのやっぱ超能力ものだなってなっちゃう、
うーん
その明らかに能力使いますよみたいな。
まあ極端な話変身シーンが定型みたいなこと、うん、
まあそこは行き過ぎだけど、
うん、
そのなんだろうね、
まあでもそのカスタムされてるのか、
そのね、
その環境においての使い方みたいになってるんだよね。
そうそう、その、うん、日常においてこの人は、
うん、
超能力を使うということがすごくこの人にとっては自然なことなんだなっていう、
うんうんうん
う
ん、
だから余裕がある時には余裕のある使い方になるし、
うんうん、
その心情が乗ってね、ちょっと切ない時には切ない言い方とか能力の使い方になるし、
うん、
これもやばいって焦ってる時にはそういう言い方とか使い方になって、
うん、
で能力がその効果が発揮されて、
うん、
はぁってこう安心して使いたくはなかったがみたいなのになっていく、そのなんかねつながりというかがすごく自然だなと思って、うん、この人が日常的に超能力を使う、この人にとってはすごく自然なことなんだなっていうのが、うんうん、あのすごく自然に描かれていたなというのを後で発見しました。
はは、こんにちはみたいなもん
だね。そうそうそう、はいこんにちはっていうその、
うん、じゃあみたいな、
そうそうそう、それぞれ、ね、そのでまさしくね、うん、演劇的な、
うん
ね、お母さんって呼ぶのもね、そのどの状況でお母さんなのか、
あ
それは
あるよね、お芝居でさ、
そうそうそう、
この人絶対俺って言ってない人でしょみたいな、
あもうあるし、その
あるよ、ね、
お母さんの呼び方で今どういう状況なのかが見てる人には伝わんなくちゃいけないじゃん、うん、もう朝時間なくて遅刻しちゃうけど、うん、お弁当ない、体操着ないよ、うん、どこっていうお母さんなのか、
うん、
あのちょっと言いにくいんだけど今月お小遣いもうちょっともらいたいんだよねっていうお母さんなのかっていうものに近い感じっていうものが、その超能力ものっていう前提があるから何も考えず見れちゃってたけど、ルーブルへ行くを見て、それがなんかすごいあんま超能力ものっぽくないドラマだったから、改めてドラマ版の動かないの方に行った時に、
うん、
あそうか、これってすごい、結構すごい表現なのかもなという気づきがありました。
まあ、映画で見るとさらに分かったってこと、
うん、映画を通してまた最初に戻るみたいな感じ、これ伝わるかな、結構演劇的な感じなんだけど、そこはさすがだなという感じでしたね。
伊勢さんの渾身の、
うん、そうです ね
お芝居が、表現があるってことですよ。
映画がさ、うん、なんか通常上映とは別にオーディオコメンタリーが上映されるんでしょ、
う
ん、そうそう、小宮さん教えてくれたけど、
そうされてるらしい。そのさ、最近はみんなね、
うん、
公式の作品の、ね、SNS アカウントがあるからさ、そこでねムービーというか、
うん、
出演してるお二人のこうコメントが入ってましたよね。
いやそれ見たいよね
私その副音声のさ、ものを映画館で見るっていう経験がないんですけど、
僕もないです。あその副音声とかってもう、そのアニメの感覚、アニメの DVD とかを買ったら特典で副音声付きが入ってて、
それすらないな、
声優さんとかその監督さんがここのシーンのお芝居がとか、この絵とかこのキャラみたいな話をしてるのを、僕は声優志望で憧れてたから、そういうの聞きたくてっていうのはすごいポイント大きかったけど、これが実写作品でしかも劇場で上映されるんだっていうのが、なんか時代が進んだ感を感じた
で、そのさ、武藤さんにお見せしたけど、その SNS でね、
うん、
高橋さんがおっしゃってたけど、まさかそっちを先に見る人はいなかろうみたいな話してたけど、
そうそうそう、
いるよねきっとね。
いやーどうなんだろうね、
どうなんだろう。でもそれを最初に見たらね、
わかんないかったらさ、
すごいよね、
その出演者が言ってることもわかんないから、
あ
やっぱ本編を
見てからなのかね、
見てじゃないの。
そうか、
見たいわ。
そのコメントしてるわけでしょ、
うん、
セリフとかはかぶせられちゃう
わけだよね。あ、かぶせられる感じ、ちょっと音が小さくなってて、うん、みたいな感じだね多分、うん、
いやでしかも映画館でしょ、
うん、 ちょっと想像つかないよね。
いい音でキャストと監督の声が聞けるっちゅうことよね。
そうね、想像つかんわ。ちょっとそのさあの声出し OK のさ、うん、応援上映みたいなのもあるじゃん。
あれも
ちょっと想像つかないのよね。スラムダンクのさ応援上映とかさ、
なんなのあれ、
ちょっとわかんねえなみたいな。
サッカー観戦的な感じなんだろうね。
そうそうそうそう、そう、その様子のなんかね、うん、映像とかもなんか出てたりしてたけど、うん、ちょっとあの中には入れんぞみたいな空気があったね。
いやー分からんね。
うん、あれ苦手なんだよね。その子供の頃のヒーローショーとかも苦手だったのよ。あ、
そうなるともうライブの話になっちゃうでしょ。あのフェスの話よそれ。例の
そう、ね、
分かる人にしか分かんないけど、
ね、は
い
は
い、
フェスね、フェスで叫べるかどうかっていうね。
そうそう、もうね前世の話だからさ。
ああ、ね、またちょっとルーブル行くに関わる
キーワード。嘘、あそう、
前世の話が、
あそう
っていうのもあって、ね、すごいなんか脱線しちゃったけどまあもうちょっとこう浸っていたいな、うん、世界にっていうのはありますね。
へえ、はい、いいね。その映画を見てるってのいいよね。
うん、うん、
その辺のなんか皆さんはどうしてんだろうね近頃。
あ、ね、なんかコロナがあってね、うん、劇場とかからちょっと離れちゃったからまた戻すっていう一環もあるのかもね、うん、
あ
どうなんでしょうかね、
まあ、2回見てもらう、
2回3回と、
ね、
うん、
それぞれの工夫が見られますけどね、
うん、
いや
そうね、あのこの配信にか、この配信前回の配信に関して言えば、うん、
はいはい、
あの結構意外でしたよ。小宮さんがこっちの話を拾って、うん、そういうテーマで話すっていうのは、
うん、ダメ出しされるかと思ってましたわ。
いやなんかあそっちを選んだんだね、うん、みたいな。
いや選んだわけじゃなくてね、うん、あれそのもう言ってしまえばですよ、
うん、
もうねあのままレックしたんですよ、間髪入れずに。
おうほうほう、
だから
えじゃあ初撃でそのまんま
と。そうそうそうそう、
あそうなんだ、やるじゃん、
えやるじゃんえ
そういう挑戦的なことをできるんだ
生意気だね生意気だね。
へえ、
やりますよ。だってほら研修とかさえもってね。
そうなんだ、
こうご講義された後にそのままこう、
てっきりなんか一回聞いて
うーんとかじゃないよ、
うん、うん言いながらなんか作ってやったのかと思った。
いやもうそのまま行こうと思ってさ、だからちゃんともう止めずに入ったのよ。
やるじゃん
2回言われるとなんか余計に腹立ってくる。
成長したのかもな。
どういうこと？いや、だからかなりリアルタイムなんですよ。
ほんと
ちょっと取り直そうか迷ったぐらいなんですけど、はいはいはい、まあでもそうだからこうさなんか普通にリスナーとして聞いてて、
うん、
でふーんへーとか思いながら、
うん、
あそういえばこんなんあったなって思いながらのもうあの流れで話をしたんですけど、そうだからまあそういう意味ではちょっとあの守っちゃったなってって私は思ったの。
あそうなの。
なんか全然もうなんか聞かないで撮ろうかなも思ったわけ。おーおー一瞬、
うん、
いやでもなんか聞かないとなんか振られてたらね。
そうね、確かに
案の定振られてた
し、つなぎの部分だけは聞いてほしいかなとは思う。
そうそうそうそう、あ、そういう感じなんだねと思いながら聞いたけどさ、うん、
確かに振ってるからな。
そうそうだ、聞かないわけにいかなかったんだけど、うんうんうん、まあでもね面白かったです。
うん、なんか あそう、そっちを選んだかっていう。
いや、もう一個が何なのか知らないけど。
その元々自分が話そうと思ってる何か、
あ
全然関係ない別のテーマで話すかな。
いやー、そう意味ないじゃない。そんなだってね、そしたらもう関係ない。オムニバスみたいになるでしょ。
それでもできるのがセパレート配信っていう設計なんですよ。
そうなんですね、うん、
そうそうそう、
なるほどね。ちょっとリレー何がしみたいな感じ
です
ね、
うん、そう、どっちでもいけるっていう幅の広さがあるのがいいかなと思って。
なるほどね、
うん、
いや面白いですね、
うん、そうね、
これをさ全然知らない人とかでやったらまた違うんでしょうね。
ああ、そのそれも今話してて思った、うん、このレクリーの例えば前半を話して、
うんうん、
その聞いている別の配信者さんがつなげてまあこう言ってますけどとかっていうのもなんかできなくはないよなっていう、
ね、あれじゃない、前半トークで、うん、ワールドインザワーズの振るとこまでやって、うん、で答えを言うところは別の部品にしといて、
部品、
あ、で配布したら、
うん、
みんなでやってもらえばいいんじゃないの。
まあね、
なんちゃってレクリオ、
まあそう24時間テレビみたいね、うん、ずっとこう他の番組につなげてくみたいなその前のやつを受け
て、それで一個ってこと。
そうそうそうそう、
怖
っていうのもできるよな。
我々起きてないといけないじゃん。
いや寝てるよ。だってさ、ね、部品を投げる、部品っていうかパートを投げるだけだから、あとはつないでってねっていう、
えーえー、でもその最初だけってわけにいかないでしょ。
一番最後がまたレクリにつなげばいいんじゃないの、
う
ん、
じゃあそれでも聞かないとさ総括できないじゃん、うん、
まあまあまあ
知った風で話せってこと、
まあまあ、知らなくてもいいんじゃないか
ひどい
っていう、まあそのめちゃくちゃつなげるのは大変だけど、うん、コラボじゃないけど一個提供してそれについてこうつなげて話してもらうとかっていうのも、うん、まあテーマの提供じゃないけど、そういうのももしかしたらできるかもなという可能性をちょっと見出しましたよ。
はははは、なるほどね。まあ、でもその既存のさ、既存のって言っても、まあ、所詮我々がね、うん、作った方ですけれども、うん、それがもうさ当たり前、当たり前っていうかそのルールになっちゃってるじゃない、
うん、
無意識に。
ほうほう、
外せなくなっちゃうじゃん、
うん、だ
そこをさ、あの外してもいいものだって思うってすごく大事だなって、
うん、そうだね。
なんかこれをやめてはいけないとかさ、
うん、
ずっとやってきたからとか、別にあのレクリは続けますけど、うん、あのそのレクリを続けるにあたってその変えなきゃいけない、うん、変えちゃいけないものと変えてもいいものみたいなのってさ、うん、あやっぱね、いい意味でふにゃふにゃの方がいいんだなって、
そう思ってずっと作ってきてますはい、
まあね、
うん、
だけど、まあ、今回ね珍しくそういうことをしたから、
そう、ね、そう、あとなんかね、うん、その2点気になったことがあって、
はい、
あの1点目はまず、うん、自分の喋りと小宮さんの喋りを比べた時に、
うん、
小宮さんの喋りの方がなんか面白そうだなって思った、うん、
それは人の見てる、見てるというかね、隣の芝みたいな感じなんじゃないですか。
どうだろう、なんか、
うん、
ちょっと淡々としすぎてるな自分っていう。
ああ、じゃあ私もその一つ気になったのが、
はい、
その武藤さんが一人語りしてるあれは、
うん、
なんかそのなんていうのかな、繕ってるですか。なんかすごいかっこいい風な感じがしたんですけど。
かっこいい風ってない、うん、かっこよくはないの。
いや、なんか気を使ってる感がすごいあって、なんかそのなんかね、お客さんをもてなしてるか、まあそれが面白いんですけど、おもてなし感が、
あ、
だからこう独り言というよりは本当にパフォーマンスしてるなみたいな感じでした
ね。個人的には結構独り言、もちろんその聞いてる人がいるから、その人たちに対しては気を使 う、
うん、
あ、そう、完全な自分の独り言は垂れ流せないからっていうのはあるけど、気持ちとしては自分の独り言を、
うん、
まあ、人に聞いてもらうでも大丈夫そうな範囲でやってるっていうイメージ、う
ん、一人だとあんなかっこいい感じなんですか。
うん、かっこいいよね
あ、そう、
か、自分ではそんなに違いないと思ってるけど、
あ、そう、
うん、
へ、
まあでもよりそのなんだろう、近いところ、
うん、
距離が近いところで話してる感覚ではあるな、イメージの、なんかちょっと薄暗いところで、
うん、
まあ下手したらちょっとその膝が当たるぐらいの対面斜め対面ぐらいのところで、なんか俺はこう思ってんだよねみたいなイメージスケール感、結構近めのスケール感だったかもしれない ね、
まあ、
ね、改めて考えると音声
配信、まあ、ラジオっぽいって感じなのかね。
いや全然ラジオっぽくないと思って、ちゃん となんかもっと投げかけて、いわゆるもっと芝居するじゃないけど、
うん、
抑揚つけるじゃないけど、
十分なんかこう振る舞ってる感はありましたけどね。
いいのか悪いのかわからんねそれは。
あ、ジェントルな感じなのかね
っていう感じ。もっと楽、なんかいい加減にその辺好きに座ってよぐらいの距離感でやったらよかったのかね。
どうなんだろう、うん、でも前のさ、うん、いつしかやったお一人様配信と聞き比べたら面白いかもね、うんうんうん、なんか違いがあるんじゃない、武藤さんの中で。
まあ、意識は結構違うと思う、うん、
違う声質から何か違うものがあるかも。
お一人様配信最初にやった時はなんかもうすいませんみたいな感じだったかな、う
ん、今回はすいませんじゃない、
すいませんじゃなくて、うん、まあ俺だから一人だからゆっくりしてきなみたいな、
うんうん、あら
感じかな。
そう変わりましたね、
うん、もうすいませんはやめようと思って。
あ、そう、うん、
まあ自信にもなったのかもね、これまでやってきて。
まあ遠慮することないからね、うん、
っていう。まあだから聞いてる人的には小宮さんパートの方が楽しいのかもな、
いや、それはっていうふうに思った。それはだってそれぞれじゃないですか。あと武藤さんの話がないと私あれつながってないし、
うん、
多分私が先だと多分反対のことが起きると思う。あ、
なるほどね、うん、確かにそれはあるかもしれない。
コメントしてるから私はっていうのはあると思います。
こっちはね、無から有を生み出してるからね。
無から有
ゼロだからね。
まあ反対をやると分かるんじゃないでしょうかね、うんうんうん、
反対はじゃあまたそのうちだな、う
ん、そうね、200行く前にやっといたら、う
ん、またなんかそのスケジュールが合わないとか、うんうん、突発的な何かがあった時にね、うん、
よっしゃってね、
逆でって言って。
そうだね。
あと変化球で先に僕が取ったけど、うん、配信の時は後にくっつけるとかっていうなんか遊びもできそうだし、ね、
それではお聞きくださいみたいなこと。
なんかさ、あ、うん、まあ、そこはつなぎうまくいかないけど、うん、順番ごっちゃにするとか、
あ
とはね、もっと細かく切ってね、10分10分10分で交互交互交互にしていくのも手間がかかるけど、いろいろアイデアが湧いて、つながんないのも面白いじゃん、それそこも。
そう
っていうのが湧いてきました。それが1点ね、
うん、あ、そうか、もう1個あるか、
もう1個ある、
はい、
もう1個は、うん、小宮さんがこの武藤にめちゃくちゃ気を使ってるっていうのを感じました、
うん、あ、そうですか。
はい、
いやだって武藤さんの方が気使ってるなと私は感じたから。
嘘、
気使い返したんですよ。あれ
使われたら使い返す、
使い返してやったんですよ。なんなら
倍返しにした。
そうだよ。
嘘、
なんでこんな気使ってんだろうなって思ってアンサーしたんです。あれは
気使ってたか、使ってないと思うけど、
うん、いや繋ごうとしてるじゃん。
いや、
まあ、そりゃそうなんだけどさ、
繋ぎは気を使ってるとかじゃなくて、うん、番組のクオリティに関わる部分だから。
もうまあそうなんだけどさ、
繋ぎさえうまくいってればどうとでもなるじゃん。
もう大暴れしてさ、うん、じゃああとよろしくとかになるかと思いきやさ、
はいはい、
最初ご丁寧にこう、
うん、
ね、まあ皆さんへのメッセージもそうなんだけど、 でもなんとなくこうね、
へえ、
なんかああと思って、
まあ、そこのやっぱバトンタッチは丁寧にしないとよね、うん、リレーがいい例ですよ。そこでごたつくとね、うん、もうタイムに差が出ちゃうんで ね、
まあ、
ね、
バトン転がっちゃう
から
ね。
そうそうそう、美しくパシッとやらないとなっていう、
まあ、そこはだってね、うん、もらったものは受け取らないと。
そうそう、別に小宮さんに気を使ったわけではないから、それは、う
ん、すいません。
いや、なんかすごい持ち上げてくれてるなみたいな。さすが武藤さんはやっぱり挑戦がみたいな感じが、なんかどうしたどうしたみたいな感じだったな。
いやでもだってそうじゃないですか。
いや、なんか、
いや私だったらあんなところでバトンタッチしないですよ。
あ、そう、
うん、だってあれいわばこうリレーのカーブの部分じゃないですか。直線で渡さないのみたいな。
あ、そこのなんか喋りもそうだけど、うん、そのこのセパレート配信というものをやることに対して話してた部分で、うん、
あ、まあ、でもあれよ、最後のでしょ、あれは本当言い訳よ、私の中で。
言い訳かよ、
うん、いやだってそのね、私、まあ、そのね、不測の事態ではあったものの、
うん、
そのね、私自身もなんかたまに面白いことっていうのはあったから、うんうん、 すごいいい機会だったなっていう振り返りでございますわ、
うんね、ほうほうほう。やっぱピンチにならないとね、うん、やる気が起きないんだよね。
まあ武藤さんの性格もあるんじゃないでしょうか。
そうそうそう、
うん、
ヌルが登場した時もねやばい急に一人だっていうピンチだったからね、
うん、あーそうだね。
そこから何か普通にやるんじゃなくて何かを生み出したいみたいな、うん、やっぱ反骨精神なんだよね、うん、
まあね、うん、そこはまあ個々のキャラクターもあるし、ね、あとはその番組としてさ、そのずっと続く番組って、うん、まあラジオもテレビもポッドキャストもあると思うけどさ、うん、あれすごいよね、よく考えたら、
ね、そうね、
代々継いでいくみたいな、
先祖代々親父の代から続いたこのポッドキャストを
いや
俺の代で終わらせるわけにはいかない、
すごいよね。
おもろいな、まあ、
それをさ、それなんかね、終わらせることもさ、すごい決断でしょうしさ、うん、そのね、看板番組が終わることってあるじゃない、
うん、面白いな、もうなんか長男が受け継ぐことになった、
うんうん、
みたいな、このレクリは長男である誰々が受け継ぐ
ことになった、うんうん、全然違う人みたいなこと
そのいや先祖代々受け継いでる番組だったら、うんうん、俺が継ぎたかった能力、喋りの能力は次男の方があるけど長男ってだけです
ごい
みたいな、俺は継がせてもらえないみたいな、
ファンタジーの世界じゃんそれ、王様のあれみたいな、想像
するとすごい面白いなと思って。
いやそうよね、
やっぱね、うん、そのちょいちょい言ってるけど、もう無理かもなってなってきたらね、うん、後継者探しオーディションをしたいよね血がつながってないにしても
そう、うん、どうやって継ぐのそれ
選ばれた人が新しい2代目武藤昌磨と2代目小宮宮子として、
名前は継ぐんだね、
名前を継いでいく、
いや
ー武藤昌磨貴則みたいな感じのなんかその野望みたいにしたい
そう
そういう、
ワールドインザワーズ、このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
はい
はい、
そのタイトルコール、
うん、
コーナーの、
うん、
読むのちょっと恥ずかしかったわ前回。
なんで？
なんか久々だからさ、
うん、
俺が言ってらみたいな。
なんでいつも客観視してるの？
ワールドインザワーズとか言ってらみたいな。
よくわからん。
っていう変な自意識が働きました。
そう、ちなみにあのロはね、選んだわけじゃないですからね。
ああ、
たまたまですからね、あれね。
ね。
みんなね、こう仕組まれたと思ってる人いないかなと思ってちょっとドキドキしたけどさ。
そうだな。
そうなんです。
ランダムでお送りしております。
そう、神がね、
ね、
セッティングしてくれたんですよ。はい。
じゃあ今回は僕が弾きます。
はい。
言いたいけどね、小宮さん、この後言うから言わないで弾くわ。
うん、どういうこと？
ふ。
ふ。
フです、お願いします。
はい、言いたい言いたい嘘でしょ、マジで行くよ、
ヘブンズドア何
決め込んでみたんだけど、
どうかな、一斉さんリスペクトなの、
うん、なんかちょっとさ、こう太い感じ、
あ
でもほら高さが足らないからさ、いきます、
はい
ちょっとこれヘブンズドアから本当は取り直したいけど、取り直さないよ私は。
あ、そう、
いくよ、
はい、成長したな
成長の定義を教えてほしい、いきます、武藤さん、
はい、
福利って何ですか？
福利、
うん、
福利厚生の福利、
Yes、
おお、
福利、
ずるいよ自分の得意分野持ってくんの。
いやそれ福祉だから、
へえ福利、
福利、
福利、福はあの福だよな、カタカナのねみたいなのに、なんか止まるみたいなやつでしょ、
七福神の福ですよ。
あ、そっちの福、
え、カタカナ、え、それ死だね、
福祉の
死だね、それはね、
福祉の死
か、幸福の福ですね、
はいはいはい、ふ
なんでもない、
かかったなこいつ、
なんでもないよ、
まんまと引っかかったな、
いやなんでもないよ福 福利です、福利。
幸福の福に利益、
ああうんうんうん、
です。
そう、福祉っていうどっちかでこれはね、なんか労務に近い感じよね。
ああ、うん、専門用語だ。
そう、
どうでしょうか。
ええ、もう一回言ってください。
幸福の利益、
うん、ああ、で、
で、
つまり、
つまり、
うん、
満たされたという状態、
うん、ちょっと言い換えてみてほしい。今の
満たされたという状態、
いや、その最初の
幸福な利益、
うん、
幸福な利益、
うん、
言い換える、
うん、
利益を得たことによって幸福になった、
うんうん、あー、なるほど、ほぼほぼ、
おお、
いい感じです。
はいはい、
言いますよ。
はい、
福利、幸福と利益。
そのまんまじゃないか。
で、一回幸福と利益丸、
うん、
幸福をもたらす利益丸。ちょっと言い直してるんですよね。
なるほど。
幸福と利益、幸福をもたらす利益。
ほう、幸福をもたらさない利益ってあるの？
それ利益じゃないじゃない。
汚れた金みたいなこと。
ああ。
つまり。
ああ、見せかけの幸福？
っていうことなの。
いやー、この幸福と利益ってさ、うん、いや、字のまんまなんですけど、
うん、
そうだったかっていう感じですね、これね。
そうだね、確かにね。
うん、
そんな幸せなものだと思って受け取ってなかった。
そこまで考えて話してないよね、この言葉に関して。
うん、ね。
で、あの要領のとこで福利厚生って書いてあるんだけど、うん、
福利厚生以外の使われ方、うん、見たことない気がするんだ
けど。見たことないですね、福利厚生、
うん、
ねえ、幸福と利益、幸福をもたらす、だって
どうやって単体で使う。やった、今日の晩ご飯カレーじゃん、福利みたいな。そういうこと。
ちょっとマンジみたいな感じしたよ今。
そうそうそう、それどう、マジ福利、
マジ福利。使えそうだね、みた
いな感じじゃない。
ちょっと令和感があったよ今。
いいよね、
いいね、マジ福利
生み出したね。
レクリ福利。
福リエーションポート、
クリエーションポート。これね、なんかめでたい感じする ね、そうするとね。
そうだね、そんなお前にも福利っつってこう、なんかおすわけするみたいな。
それはちょっとよくわかんない。
なんでだよ。
福利ね、福利だよ。
そうね、
いや
いいね、
いいね。これね、福利、
はあ、満足した。
そう、福利、うん、考えてますか日頃。
ねえ、考えてないわ、
ね、幸福をもたらす利益、
うん、
ね、この世の中金が全てだと思ってしまいますが、
こう、ね、だからあれだよね、なんかその安い二足三文だとしても、
うん、
幸福をもたらしてくれるものがあるってことだよね、
う
ん、たとえ10円20円だったとしても、それとは別の何か幸福、そのお金の価値だけじゃない幸福がそれによってこう来た場合、福利になるってことかね、うんうん
うん、そうね、こう相反するなもの、相反するなもの、相反するものなような気もするわけですよ。ね、利益って結構さ、
うん、
なんか幸福とまたなんてこうマインドじゃないとこにある気がしちゃうけどさ、
なんか利益があるから幸福なのかと思っちゃうけど、
うんうん、
その幸福をもたらす利益だから、うん、その2つは直結してないんだよね多分。
そうだね、うん、
というのは面白い、結構新しい自分の中の解釈なのかなという感じがした。
見えないものとかも当たるのかね、うん、でも一般的に福利厚生ってさ、うん、やりがいは違うでしょ、
うん、
うちの福利厚生はやりがいですみたいなこと言わないじゃん、
う
ん、
そうだね、
うん、お客様の笑顔が福利厚生ですみたいにはならないじゃん。
ざっけんなみたいな感じになるよね。
そう、結構ね、損得感情大ありのものがね、いわゆる福利なわけ じゃん。
うん。
うん。ね。そういう求人に応募したいと思いますか？
やりがいですよっていう、うん、
そう、やりがいがありますみたいな。
いやー、思わないしアットホームな職場ですっていうのも
地雷だって言うからね、そういうのね。
あ、そうなの？
そうだよ。
なんかそこに地雷とは思わないけど、うん、そのファミリーには馴染めない気がするって思って、うん、
まあそこに幸福があるかもしれない。なんかそうするとなんか怖いよね。
そうだな、
ね、
最初は疑ってたけど、うん、僕も今じゃ立派な家族の一員ですみたいな。
なんかあなたもハッピーになりませんかみたいなね。いやだからそういうさ、こう自分の価値観とかさ、うん、気持ちじゃない部分にないといけないね、これね。
だありもしないものを対価とか報酬として出されてるっていうのは、うんうん、もうなんか宗教と同じじゃん。
そうだね。なんかだからこの幸福っていう言葉もさ、うん、少しそのね、こうマインド的なものを感じるけどさ、
それだけじゃダメ、利をくれっていう、う
ん、そうなんだよね。
利をくれじゃないと始まんねえよ、うん、幸福はっていうことだよね。だ
つまりす最強なことだよね、
うん、
マジ福利、
福利、
うん
うん、福利ってこ
うなそれはちょっと違う
福利ってこう、そこは
いやマジ金欲しいじゃなくて福利欲しいって言わ
ない。そうなんだよ ね、金が欲しいわけじゃないんだよね。福利が欲しいんだよ、ね、
そうだよ、みんな欲しいのは福利だ、
うん、そうなんだよ。
そこの君目覚めなさい。
そう
よ、あなたが欲しいのは金じゃない福利だ。
そうだよね、
それだ。
金で幸せは買えないよみたいなさ、うん、話あるじゃん。
そうだね、
福利ってことだよな。
そうだ、
ね、それつまり福利ですよねっていうことだよね
そうだね、金ばっかりじゃないっていうとさ、ちょっとなんかうさんくさいと思ってたけどさね、あなたが欲しいのは福利ですよって。
そこに福利はあるのかっていうことですよ。
お金を借りることになりそうだよ、その流れ怖いよ。
そうだな、そこに福利はあるのか
いやーねー、
なんか急にいい言葉というか身近な自分のものにしておきたい言葉になったな、
ね、あ、よく損得感情とかさ、うん、私は心の中でよく唱えてしまうんだけどさ、福利かどうかっていう軸にしたらいいね。
そうだね、
今私がやっていることは、はてこれは福利につながるんだろうかって。
いや、それは本当大事だと思う
ね。今私がこの人に頼んだことはね、うん、相手の福利につながるんだろうか。
そうそうそう、ね、金額だけじゃないからね、判断基準
で。ああそうだね、
安いかもしれないけど福利につながるかもしれないと思ったら、うん、よしやってみるかってなるしね、
うん、だウィンウィンもこれが含まれるんだろうね、うん、お互いに福利みたいな。
そう、福利福利ってことだよね
福利そうだね、うん、いや
いや、いい言葉ですわ。
これいい言葉だね。なんで使われないんだろうね。
取られちゃったんだよ多分。
え、何に？
福利を自由にしたら、うん、そういう搾取してるやつらが困るから、うん、
あ
他のやつが使えないように、
これ禁句ってこと？
そう、取って福利構成っていうのに封印して、
何それ、
その契約書の中だけにあるような言葉にしたんだよ多分。
消されちゃうんじゃないの？
そういうことだよ。だから福利を解放しないといけない、僕たちの
福利解放運動する
福利解放戦線
いやちょっと皆さん使いましょう。じゃあ
これ、そうね、
福利レクリでも使ってこう、うん、
福利を自由にしよう、ね、俺たちで。
そうだな、
うん、
解放しよう
ということで、今回はふから始まる福利でした。
レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
お待ちしております。
お待ちしております。さっきあの幸福っていうのがあったじゃないですか、幸福をもたらす利益。
はいはいはい、
ね、これ武藤さん知ってるか知らないけど、
うん、
第六の幸福をもたらす宿って知ってます？
なんすかそれ。
あ、じゃあいいです
何
いや、あのそうあるんですよ、そういう曲が。で、曲じゃなくてこれ多分映画なんだよね。映画、昔の多分アメリカとかの映画で、
第六の幸福をもたらす宿、
宿っていう、これね、吹奏楽ファンの人はね、もう名曲だから、すっごいいい曲なんですけど、 まあ、で多分吹奏楽で有名なんだけど、元は多分弦楽、あのオーケストラで、でもっと言えば映画なんですよね。
第一の幸福から第四の幸福までがあるってこと。
いや多分 5まである。だから中国だったかな、5つのその幸福の要素があって、
結婚式に言うようなやつだ。
あだ第6巻、
結婚生活には大事な5つの幸福があると言いますみたいな、そういうやつ。
あれ下ネタチックじゃなかったっけ。
いや
あれって
知らないけど、
分かんないけど。
あいや、そうなんだ。なん
か幸福っていうのはね、未だにそれが浮かぶんですよね。なんなら流れるんですよ頭の中で。ちょっとねこれ分かる人いたら。
何も流れてこないわ、
シンパシー。
僕の頭の中には無音、完全なる無音です。
まあね、人それぞれの幸福がありますから今日は結構まとまってるような、まとまってる、まとまってないような感じでね、うん、久々に2週間ぶり、うん、話をしましたけれども。
2週間ぶりなの？
あ違うか、1週間ぶり。1週間ぶりはいつもだよね、
うん、えだって先週でしょ、
先週
で撮った。
え だからあの2人で話すのは2週間ぶりってことでしょ、
うん、あそういうことか。
うん、
通りでなんか久々に感じたわけだ。
それをラグがすごいな。
そういうことね。
ラグがすごいよ。
ほうほうほう。
いやと思ってね、こう面白いよね。こう開くだけでなんかこう感覚が、これすら新鮮よ。
おお。
なんかこう里帰りした気分ですかね。
あ、そうなんですね。
父さんは感じてないかもしれないですけど、あのでもね、レクリもね、
うん、
こうマンネリマンネリとあの我々言ってしまいましたが。
うん、
ちょっとずつまた新しいことが起きてるんですよ。
あ、そうなんです
か。そうなんですか。じゃあお父さん、お父さんに
言
ってるでしょ。のフリーはやめてください。でね、本当は今日ね話そうっていう話も出てましたけどね、うん、次回ね改めて。
へ
え、嘘でしょ。そういうフリなんですか。
気になる、
ね、心の声をみんなのためにね、そうあのまあね、ここだけじゃないということでね、ちょっとこう外に手を伸ばしてね、
うん、
私たち最近面白いことをやったという報告を次回したいと思いますし、
うん、
もしかしたらねこれを初めて聞いた方の中では、
うん、
それをね知ってる人もいるかもしれませんしね。
めちゃくちゃなんか含みがある表現しますね、うん、
かもしれないですし、ね、それを頼りにやってきた人もいるかもしれません。
おお、頼り、ね、招待状を出したのかな。
あのローのさペタペタのハンコのやつとか、
ね、そうそう、あれのレクリの作りたい ね
前後配布ポスティングかもしれないよ。2人でやりました。
うわ、
いや、そんなこんなでね、
まあ結構すごいぜっていう、
うん
うん、
面白いことをね、
うん、
ノリでやってみましたね。
まあ面白くないことやんないからね。
つまんなかったですとはね、うん、ならないですよ我々。
そうですよ、
はい、楽しくやってる最近の活動の一つをね、
うん、
次回はご報告したい。珍しくちょっとこう制作的なね、
うん、
作った話みたいなのを、
作った話、
作った話をしたいなと思っております。
は
い、
楽しみにしてます。
またも話しましょう。
はい、
はい、
今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回、
はい、
バイバイ。
バイバイ。
あそうだ、
うん、
気になったんだけどさ、
うん、
なんで最後バイバイにしなかったの。
あれには意味があるんだよ。
あるの。
実はですね、
はい、
武藤さんどうせ聞いてないから知らないけど、これね分かる人には分かったんですよ。
何、
うん、あの一人で配信してる時があるんですよ私。あのポッドキャストじゃなくて他のアプリで、
はいはい、
の時はねまたねなんです私。
公私混同しやがって。
公私混同じゃない、聞いてる方は一緒だもん。
なんでレクリに合わせてやらないんだよ。
そうなんです。だからね、さっきほら武藤さんさ気使ってくれたみたいな話してくれたけど、全然ね、そんなことないですよ私はね、あの自
分の許されないことですよ。それは
ちゃっかりしてるっちゅうことですわ、
ま、今のは守らなきゃいけなかった部分を壊したね。
いやチアーズじゃないしさ一人でバイバイもさましいって言っちゃった寂しいしさって言ったらまあまあ一人の時に言い慣れてるものを、まあ、言っちゃったみたいなとこもあんだけどさ、
ちょっとこれは審問会を開かないといけないな
嘘罪に課せられちゃう、うん、
結構もう重罪、
うん、怖いな、ちょっと いないかもしれないね次回ね、うん、
いないか罰として10週連続お一人様配信になるか、
うん、いや全然いいよ、
ほー言うようになったじゃねえか
全然いいよ喜んで、
うん、成長したじゃねえかな
いやだ
この野郎
それ何なんだろう、ね、なんか嫌な感じだな
じゃあまた次回ね、
はい、
またね、
バイバイ